皆さんこんにちは、練馬ホットキャストです。このポッドキャスト番組は練馬区とアニメにゆかりのあるゲストをお招きして、関わった作品のこと、練馬での思い出などいろいろお話を伺っていきます。進行は私、練馬アニメーションサイト編集山本と、
同じく編集の私岩沢が担当します。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
さあ、それでは岩沢さん、今回のゲストをご紹介ください。
今回第6回のゲストは前回に引き続きアニメーション監督の石黒恭平さんです。石黒恭平監督は大人気放送中のアニメ4月は君の嘘の監督を務めています。
今回は石黒恭平監督のこれまでの映像体験などについてお話を伺っていきます。
それでは早速石黒監督のお話を伺っていきたいと思います。どうぞお聞きください。
今回も4月は君の嘘録音スタジオで石黒監督のお話を伺います。石黒監督、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、まず石黒監督のこれまで小さい頃からのちょっと映像体験を含めてお伺いしていきたいなと思うんですが、はい、小さい頃から映像作品って割とお好きだったんですか？
映像を意識するよりも僕音楽の方が意識してたかもしれないです、
はい、なるほど。
まあ何ももちろん見てなかったってわけじゃないんですけど、ね、はい、例えば子供の時はやっぱみんな見てたと思うんですが、ポンキッキとか、
ああ、なるほど。
はい。見たんですけど、うん、たまにこう、なんだろうね、あれ、ショートコーナーかなんかわかんないんですけども、映像作家さんが作った映像が、もうほんと15秒とか30秒ぐらいの作品っていうのが散りばめられてた印象があるんですよね、子供の時見てたんですけど。何に注目してたっていうと、その、映像もそうなんですけど、そこで使われてる音楽の方だったんですよ。ビートルズとか使われてたし、あとなんかその昔のポップス、洋楽が多かったと思うんですけどね、その音の使い方がすごい面白くて、本気気ずっと見てましたね。
さっきのその新聞小学生の話もそうですけど、うん、音楽の方がもともとはご興味があったということなんですね。
なんでアニメの監督になったのかわかんないですけどね。そうなんですよ、音楽なんですよ。
その同じ練馬区の観光協会さんの練馬人のインタビューもこの間なさっていただいて拝見しましたが、エヴァンゲリオンぐらいでようやくこうアニメってすごいなと思ったという感じなんですよね。
本当にアニメがかっこいいなって思ったのはやっぱそのエヴァでしたね、エヴァンゲリオンでしたね。ちょうど僕中学3年生の15歳だったんですけど、まあ野球部の夏で引退して、で高校受験だったんで、まあ勉強やるくらいしかなかったんですけど、まあその塾に行くまでの時間がちょうど空いてたんですよね。まあ家でご飯食べてて、その時間でやってたんですよ。だから最初は何の意識もなしに、まあニュース見るの面白くないからなんか変えてみようって やったらテレビアニメやってて、なんかこれ面白くないかみたいな。もう忘れもしないですね。水曜日の6時半、テレビ東京。あの時間、あの1994年から96年の2年間の、あのテレ東の1時間枠は伝説でしたね。今考えるとすごい作品ばっかりってましたからね。で、今ももちろん活躍されてる監督さんとかアニメーターさんとかも、ね、それこそ安野さんとかもそうですけど、はい、バンバン、あの枠の中で仕事やってましたから、今思うと本当すごい人ばっかだったんだと。そりゃクオリティも高いし話も面白い枠ばっかだろうなと思いますけど。そこですね、最初に引っかかったところ。多分、仕事として意識は全然してないですね。
はい。もう、ただ、まあ、面白いな。
面白いなっていうだけですね。
アニメに限らずちょっと映像体験のことをお伺いしたいのですが、うん、はい、3話の屋上のシーンで、ショーシャンクの空へという作品の絵のオマージュを強く感じたのですが、
そうですね。
ショーシャンクお好きなんですよね。
そうですね。スティーブン・キングの原作の作品ってやっぱ面白いですよね。
面白いですね。
うん、脚本が素晴らしいですね。うん、僕、レッドが好きなんですよ。一応あれ、レッド視点で物語描いてるじゃないですか。はいはい、僕の中での主人公やっぱレッドなんですよ、
ね。わかります。モガフリーマン。
そうなんですよね。はい、レッドが、僕は最終的に希望を自分の中で取り戻す話だと思ってるんですよ。光と影の話もそうですけど、アンディが影から光の方に
出ますよね。
はい。ところもあるんですけど、最終的に、その光に導かれるのはレッドなんです。あの構成のうまさっていうのがね、はい、非常に感銘を受けますよね。絵的にも面白いですし、 モガフリーマンいいですよね。
はい、今あの聞いてくださってる方お分かりいただけるかと思いますが、3話で屋上にね、後世が伴走しないぞって言ったところに香りが来て、うん、でその香りと後世の会話のシーンは、最初は香りだけが日向にいて、後世はずっと影の中にいるんですよね。
そうなんですよ。
で話をしていくうちに、香りの伴走をしようと決意した後世は光に出てくるんですよね。うん、そこが今まさに感触とかおっしゃった。
あそこはその色の設計もまあ色彩設計の中島さんにお願いして、いつもよりも影中にいる構成をかなり落としてもらってるんですよ、うん、それはあのいわゆるその撮影的な処理ではなくて色で落としてほしい、
うん、
なんか例えばカメラが構成の背中側に回って、香りがこうお辞儀してるというか、こうお願いして顔が見えないカットがあるんですけど、うん、はいはいはい、めちゃくちゃ暗いんですよ、構成が、うん。パッと見て画面の設計が間違ってるようにも見えるぐらい暗いんですよ。うんうん、ただあそこには意味があって、うん、あそこは影の中から見ている、うんうんうん、その光っていうのが重要なわけで、うんうんうん。そうなんですよ。あの辺はね、まあでも中島さんもやっぱこう、だいぶこう、攻めてくるからなんで、うん、結構落としたなと思い
ました。なるほど、なるほど。
あれがあるからこそ出てくる時のその影を送って、光の中に入るというか、光がこう、はい、だんだんこう、体が、まあ頭のてっぺんからこう降りていくんですけども、はい、影が降りて明るくなっていくんですけども、うん、そっちに踏み出すっていう印象をつけるために、あの色彩設計っていうのが非常に有効になりましたね。
そうですね。うん、そこやっぱ出てくるところが感動的ですね。
そうなんですよ。香りにこう導かれるようにと、はい。あとは、その、やっぱ神戸守さんの絵コンテっていうのがもう素晴らしすぎたので、うん、そういう設計にもなってますし、うん、影と光でって言ったらその同じシーンなんですけど、はい、桜の花びらが階段に一枚だけなんですけど、ひらっとこう舞い落ちるんですけど、それも、あれ確かね、香りのセリフきっかけだったのが、涙か。涙きっかけで、影から光の中に短いカットなんですけど、パラッと落ちるんですよね。ああいうのとか、うめえな、神戸さんは。絵コンテを書いてくれてるんです。そうですね。まあでもやっぱ光と影の話はずっと打ち合わせの時にもずっとしてたんですよ。影の中から出てくるっていうのを、なんかうまいこと。やりませんかねみたいなことを、神戸さんとこう相談しながら、やりました。
ショーシャンクの空にの他に、こう、感銘を受けたり、影響を受けたりした映画の作品とかってありますか？
そうですね。いくつもあるんですけど、人生の中でのバイブル的なって言ったらですね、バックトゥザフューチャーのシリーズが、ロバート・ゼメキスがやっぱ好きなんですよ。
うん、
ショーシャンクの空にもそうですし、うん、バックトゥーザフューチャーのシリーズもそうなんですけど、うん、脚本がうまいんですよね、うんうんうん、非常に。あとはだからユージュアルサスペクトとかも好きなんですけど、うんうん、話の組み立てとその映像的な遊びっていうのが合致してるのを見ちゃうと、うん、もう僕はもう捕まれちゃいますね。バックトゥーザフューチャーも一番最初のカットとかのこう時計いっぱい、あの長回しの中に実は毒が時計台でこうぶら下がってる人形がもうその時点で映されてるとか。そうなんですよ。
知らなかった。
そうなんです、そうなんです。
あ、本当
ですか？しかもちゃんと10時10何分の時計台があって。
時間のやつです、ね。
そうなんですよ。一回もう、これお聞きの方はもう一回見てほしいんですけど。
そうですね。
実はあるんですよ、はい。そういうのをちゃんともう見せちゃったりとかするとかね、うん、うまいですよね。あの、本当に何も無駄なカットがないというか、無駄なエピソードが全くないんですよ。うん、あの、もうスーッとこう最後まで見せてくれる感じっていうのは非常にいいですよね。うんうん、ハラハラもするし。それでもなんか結局こうちゃんとうまくマーフィーが動いて物語を転がしてくれるっていうところに帰結するっていう、うん、あれ面白いですよね。
よくできてますよね。
うん、よくできてますね。日本の映画とかだと僕そうですね、その園監督が大好きですね、
うん、
最近バラエティ番組に出る方なんで昔の映画を見てるとイメージのギャップに苦しむんですけど、うん、いやなんかもうグロい映画ばっか撮ってる方だったんでね。
そうですよね。
いやでも本当その監督もすごいセリフ回しがすごい特徴的だし、映像もねだいぶとんがった感じのものを作られるので、うん、僕にはできないなっていうか、まあその監督の作品はアニメではできないって思えるからこそ逆に惹かれちゃうんですよね、う
んうん、なんかあの生な人間が出てるからこその生きたさですよね。そうなんです。
あれはアニメじゃできないですね、うんうん、どちらかというと80年代の半ばから2000年代前半ぐらいまでの、例えばダニーボイルとか、その辺が影響が非常に受けてます、ね、う
ん。なるほど。
アニメの話全然してない。
いや、すいません。
まあでもエヴァかな。
やっぱりエヴァ。
そうですね、アニメはエヴァかな。子供の時とかやっぱサンライズの勇者シリーズとかも見てたんですけど、やっぱ意識したのはエヴァンゲリオンからですからね。あの辺から僕らが今主戦場にしている深夜アニメっていうのもだんだんと増えてきたはずですし。
そうですね。
エヴァがきっかけになってるんじゃないかな。もう20年も前になりますけどね。うん、
監督がそのアニメを作ろう、うん、仕事にしようと考えたのはいつ頃？
大学の4年生の時です。それこそ本当に就職活動をする時です。それまでずっと音楽絡みでずっと、まあ例えばバンドだったりとか、まあイベントサークルだったりとか活動したりとかしてたんで、音楽の仕事で食っていければなとはこう思っていたんですけど、そこまでの才能はなくて、これは普通に就職しないとダメそうだなと思った時に、自分が今まで歩んできたその音楽的な素養だったりとか知識っていうのを活かして、かつなんか面白いことできないかなって考えたんですよ。アニメがあるの？アニメって絵もありますし、音もあるし、それこそ、例えば4月は君の嘘でいうところのその実体感的な、そのものの場所っていうのを見立てて、映像に落とし込むこともできるし、ドラえもんとかそのちびまる子ちゃんみたいな、本当のこう、絵で勝負することもできるじゃないですか。何でもできるんですよね。だからこれは面白いメディアだなと思って、アニメ業界で仕事しようと思いました。だから本当普通に就職活動したんですよ、
ね。なるほど。大学4年で就職活動して、
はい、
サンライズさんに。
そうです、そうです。
あ、
最初でも僕、ウェブデザイナーになる予定だったんですよ。内定もらってたんですけど、面白くねえな、これだ、と思って。
あ、
申し訳ないですけど、お断りさせていただいて。
なるほど。
そっから就職活動し直したんですよ。
あ、そうなんですね。
アニメのスタジオって就職の募集がちょっと遅いんです
よ。
本格的になるのが、夏の終わりぐらいかな。
大学4年の夏の終わりぐらい。
そうですね。はい、そのぐらいからだったので、都合も良かったっていうのがありますね。
なんでサンライズさん選ばれたんですか？
なんでだろうな。僕サンライズとマッドハウス受かったんですけど、カーボイワップとか好きだったんでね、やっ
ぱサンライ
ズ。ガンダム実は見てなかったんですけど。
すごいですね、それ。
就職活動の話、面接の時にも僕言いましたからね。あのガンダムは実はそんなに詳しくないですみたいな。
珍しい。
と思うんですけど、はい、僕の同期の人たち実はサンライズ入って、んだけどガンダムは好きじゃないか見たことないって人ばっかだったん
ですよ。あ、本当ですか。
そうなんですよ。だから最初の入社してからのそのなんか会合みたいなところ、はい、今年の新人は愛車精神がまずないところから始まったみたいな言われましたけど、
もともとプロデューサーを目指してらしたというの
なんですよ。人を集めて作品を動かしていくってことの方に興味があったので、うん、プロデューサーになろうと思ってたんですよね、うん、
それが2009年演出、うん、
そうなんです。
どういうきっかけだったんですか？
制作進行って、絵コンテが上がってから映像を納品するまでを全ての全工程立ち会うんですけど、はい、悪い意味の方といい意味の方の話があるんですけど、いい意味の方で言ったら、自分だったらこうするのにっていうのを、絵の上がりを見たりとか、演出さん、作画監督さんとかの上がりを見ながら、思うことが実は結構あったんですよね。それがいい意味の方。悪い意味の方は、自分がやっちゃえばもっと早くわかるのにって思った。待ちの時間っていうのが。
なるほど、なるほど。
なくなるし、なんかこう、って悩んでいる、例えば作画さんだったりとか、うんうん、演出さんだったりとかっていう、なんでなんかすぐこれやっちゃえばいいのにって思うような、で、アイデアも別に浮かぶんですよ。
うん、
できんのにな、なんでやろな、みたいなふうに思ってたっていうのもありますね。いい意味と悪い。逆に今演出の立場になって、しかも監督ってやってみて、うーんっていうのに意味があったことに気づきましたけど、うん、悩むよな、そうやって。まあでも判断は早くしようとは思ってますね、この仕事も。僕が悩んで物が動かなくなっちゃうと、そこからこう仕事を待っている人たちの人数があまりにも多すぎるんで、監督がですね、足踏みしすぎるのは本当非常に危険だと思います。特にテレビアニメ、週単位で納品していかなきゃいけない作品に関しては、やっぱ監督の判断能力とかっていうのはスピード感求められると思いますね。そこは意識してます。
演出を担当、フェアリーテイルから、
ね。そうなんです
ね。
はい。
で、斎藤プロデューサーがこれはと思ったという放浪息子。
うん。
その後、まあ、いろんな作品を経てサイコパス、団地友など、うん、数々の作品で演出を担当されてましたが、はい、演出という仕事実際やってみて、どんな感触をお持ちですか？
アニメっていうと、やっぱり絵がまず最初にみんなイメージすると思うんですけど、はい、絵がちゃんと描けない、絵のプロフェッショナルじゃなくても演出ってできるんだなっていうのは確信を持てました、
うんうん。
演出的な面白さとか作品的な面白さって絵じゃ完結しないっていうのが僕の中で答えです。演出の仕事してみて思った、う
ん
う
ん。なるほど、なるほど。
それが感触ですね。
うん、
あとは、いろんなセクションの人と打ち合わせないし、その話をすることが演出って実は多いんですよ。全セクションとやっぱこう、顔を合わせながら話をしていくんで、 コミュニケーションですよね。そこがすごく大切かなっていう、うん、ありますし、あとそれが面白さにももちろんつながってるんですよね、うん。自分の気持ちだったりとか、相手の気持ちを言って聞いて、それをこう結実するっていう楽しさが演出という仕事にあると思います。うん、実写もそうなのかもしれないですけどね。
割とそういう側面はありますよね。うんうんうん、でも、悪い意味じゃなくてですけど、はい、実写って回せば映りますけど、うん、絵の場合は、全部、
そうなんです。
意図しないと作れないじゃないですか。
そうなんです。すべて計算です、
ね。そうですよね、うん。なので、そういう意味ではコミュニケーションは、実写以上にやっぱり求められるというか、監督のコミュニケーションの力って大事ですよね。ね、
偶然がないわけでもないんだけど、はい、やはり、計算されているものだったりするし、うん、例えばその画面上で3秒しか映らないものに、1ヶ月2ヶ月ぐらいかけるわけなんですよ。はい、ってことはそのスローモーションなんですよね、頭の中で、はいはい、どちらかというと、うん、なんかそのスローモーションの感覚を持って人と話していくっていうこの面白さといいますか、この時のこの一コマって早くないとか遅くないみたいなっていうのをやっぱり言ったりとかするんですけど、うん、この感覚は多分実写にはないんじゃないかな。本当に一コマ一コマにかなりこだわりを持ってみんなやってますよね、うんうんうん。セリフとかが特に顕著かもしれないですね。アニメって、いわゆるアフレコって、アフターレコーディングっていうぐらいなんで、はいはい、まあ、本当の制作工程から言うと、映像ができてからその映像に合わせて、口パコに合わせて音をつけていくんですけど、はい、口パコを作る人間っていうのは、その映像を担当した演出なんですよ。決して役者が口パクを作ってるわけじゃない。
そうですね。うん、
だから、自分で喋ってストップウォッチで何秒何個までこのセリフを喋ってるかっていうのを全部計算してこの反映させてるんですよね。うん、だから、ある意味一人の人間が喋ってるようなもんなんですよ、うんうん。実写って絶対にそれないじゃないですか。
そうですね。
アニメはこう、本当に完全に間の計算なんですよね。うんうん、だからこう、いわゆる算数みたいな感じの間を6コマ取って9コマ取ってみたいなっていうところで、うんうんうん、リズムを作っていく。これちょっと楽譜に似てるんですよ。休符をどこに置くかってことなんですよ。だから何分の何拍子みたいなって感じ。っていうのを頭の中で実はちょっと考えたりはします。あのシートを取るときに。
じゃあやっぱり石黒監督音楽やっぱりやってらしたのが、はい、あでもものすごい生きてますよね。音楽感覚かもしれない。確かに計算で作る間というの
は、ね、うん、それは多分みんな僕以外の人も同じような感覚で思ってるんじゃないかと思います。
監督というお仕事は、今度また実際に今、4月は君の外でやってみて、いかがなもんでしょうか、はい、
そうですね。影響力の多さにびっくりしてます。自分の発言がこんなに重くなるんだなっていうのは感じましたね。影響力が本当に大きいんですよ。やっぱ監督が言ってるから、やんなきゃとか、監督が言ってるから否定できない。監督が言ってるから、逆に言うとみんな頑張ろうって思ってくれることもあるかもしれないですけど、発言するのに覚悟が必要ですね。覚悟をする仕事。そこに責任を持つしかないっていう感じですね。うん、これは、格話演出とか、まあ、団地ともではそのディレクターっていう立場、はい、その助監督、渡辺歩夢さんの下で僕ずっと働いてたんですけど、はい、全然そのプレッシャーの重さが違いますね。団地ともをやってる時も、ずっとそのスタジオワークとかはもう僕を仕切ってやってた、はい、やってたんですよね。はい、ただですね、やっぱり渡辺さんがいることの安心感っていうのはずっとあったんだと思います。うん、今にしてみて思えばなんですけど、うん、僕今、助監督もつけずに、自分でほぼほぼ監督業っていうのはこうこなして、はい、まあ、なんとかこなしてるぐらいな感じなんですけど、うん、たまに孤独になるんですよね。自分で答えを出さなきゃいけない孤独感っていうのはかなりありますね。うん、そしてそれが作品にとっての正解じゃなきゃいけないんですよ。うん、これは監督じゃないと味わえないプレッシャーだと思いますね。うん、それは感じました、今回。うん、逆にちょっと嬉しかったのが、うん、まだ3話の絵コンで書いていただいた神戸守さんの話なんですけど、はい、一緒に食事した時に、はい、僕から言ったわけじゃないんですけど、はい、まあその監督業の話をしてる時に、はい、神戸さんも、いや、監督は孤独だからっていう単語が出てきたんですよね。うんうんうん、キャリアとかその仕事の僕のその技量っていう意味ではなくて、うん、あ、同じステージだっていうところで、その孤独を分かち合うっていう意味での、うん、その安心感があったんですよ、うん。この感覚は今までなかったですね。監督になってみて初めて分かったことって言ったら、うん、その、いわゆる孤独。
なるほど。なるほど。
それを楽しめるぐらいじゃないとダメなのかもしれないですけどね。うん、
さあ、4月は君の嘘、はい、来年年明け、1月8日の木曜日から放送が再開されますが、うん、
はい、
後半の見どころ、お話しいただける範囲で、
そうですね。
お話しいただけないでしょうか。
前もアナウンスはさせていただいてるんですけど、その原作最後まで描き切るっていうことが確定しております。ですので、1月から始まるその2クール目、作品本数で言うと11本あるんですけども、はい、全22話ですので、はい、その22話までで全て描き切るっていうところをこう皆さんお付き合いいただければっていうところもありますし、やはり2クール目も演奏シーンがあるんですよ。序盤の方のお話になると、アニメで言うとこの13話はですね、ハンカチの用意をした方がいいです。これは分かってくれると思いますが、ハンカチの用意した方がいい
です。これは、1月の2回目の放送ですね。
そうですね。
は
い、これ、やばいです。
やばいですか？
やばい。これは、本当に、僕はもう絵コンテの時点で、原作はもちろんすごいいいエピソードで、
はい
はい、実はお母さんとのお別れの後世が演奏する話数なんですけど、原作も良かったんですけどね、さらにこう、高みを目指してくれた。まあ、絵コンテと演奏、担当してくれてるのは倉田彩子さんなんですけど、もうすっごいいいものが上がってきてまして。
そうですか。
もちろん演奏ずっとしてるんですけども、その演奏にも、まあ、横山さんとちょっと、またお手伝いいただいてですね、はい、ちょっと仕掛けをしてるんですよ。これやばいんですよ。
やばいですか。いや、これちょっと、期待、疑われますね。
むしろこれは本当ぜ、はい、もう絶対期待を裏切らない自信がありますね。原作のファンの方もあのエピソードはみんな好きだと思うんですけど、うん、映像になって音つくとここまで破壊力があるのかって絶対思いますね。
わかりました。
これすごいですね。
1月の2回目ですね。だから8日、だから15日ですね。15日木曜日の深夜13話。
もうこれは本当にいいので、ぜひぜひお楽しみください。
まだお話できないところいっぱいあると思いますが、はい、その後半部分で監督が、うん、まあ、特にまた大事にしたいなと思うようなところは、
そうですね。やはり、ワンクール目からの続きにはなるんですけども、音楽シーンもそうですが、人間ドラマが。ワンクール目は割とその、構成に視点を置くことが多かったんですけど、ツークール目は、香りに視点を置くことの方が多くなってきます。なので、香りと構成の関係性っていうのがどう転ぶのか、そこに注目してほしいですね。
何か4月は君の嘘関係、はい、1月以降のことでお伝えしたいこととか。
そうですね。フィナーレイベントとか。4月の5日にですね、川口市、まあこれは練馬じゃなくなっちゃうんで、はいはい、ございますが申し訳ございませんが、川口リリアホールで、ファイナルイベントという形でですね、まあキャストの方たちだったりとか、はい、モデルアーティストの方たち、まああとはオープンエンドを歌っていただいたアーティストの方たちとか、まあ一層、まあこう一度に返してですね、はい、イベントをやりますので、まあそちらを、お楽しみいただければというところでございます、はい。最後のフィナーレイベントにこう参加していただくのは、ブルーレイの第1巻を買っていただくとですね、こういうイベントの優待申し込み。
優先参加券が。
はい。
はい。
封入されているようですので、
なるほど。
何枚でも買っていただければ。何枚でも買っていただければ。という形でございます。
じゃあすいません、ちょっとお時間がそろそろ迫っておりますが、
はい、
最後に2点お伺いしたいんですが、はい、4月は君の嘘で監督となり、新作も決定されておりますが、
はい、
今改めてアニメーションの仕事に就いたこと、うん、どのようにお感じになってますか？
これがこう、運命だったのかなとはちょっと思いましたね。うん、ずーっと音楽の道で進んでくるものだとは思っていたんですけど、うん、まあ結果的にアニメの道に進んだっていうのもありますし、今その4月は君の嘘っていう音楽ものの作品に携わることになったっていうのは、今までの僕の人生の歩みの中での結局多分ここに行き着くしかなかったんだっていう風な感覚ですね。うん、答えは出ないんですけど、うん、まあでもこのままずっとこの仕事を続けていきたいって思ってます、
うん。
アニメの監督っていうわけではないですが、アニメの仕事はずっとやっていきたいですね。うん、なので、音楽好きですし、例えばこう趣味でなんか楽器を家でちょっと弾いたりとかもちろんするんですけど、うん、音楽の道に進みたいとはもう今全く思ってないですね。うん、なんとかアニメの仕事を全うしたいと。
うん、
持ってますし、その辺の人生における覚悟はもうついてますね。
なるほど。まさにこの音楽がこれほど作品の中核にある作品で、
うん、
で、初監督で、
そうですね。
本当にその石黒監督のその、なんて言うんでしょう、これまでの経験が一つ大きな形で結晶したような作品に、
うん、そうですね。
なってるんじゃないでしょうかね。
やっぱ恵まれてますね、僕ね。うん、なんか出会いとかには、多分仕事運っていうところの恵まれてる環境っていうのに、結果的に、落ち着いてるんだと思います、
うんうん。
全然苦労してないですからね。ありがたいことです。
最後に、今後、どんな作品、うん、あるいはどんな仕事に、アニメーションの中でどんな仕事にチャレンジしていきたいですか？
アニメってこう、やっぱある意味自由だったりするじゃないですか、表現って。だから、あまり自分の中に色をつけずにですね、いろんな作品にチャレンジしていきたいなっていうのはすごく思ってます。それこそ、単なる普通のギャグアニメだったりとか、数年でやるような子供向けのものももちろんやってみたいなと思いますし、僕のそのバンドをやってきた人生経験というのを生かしたような作品も、今回は4月秋美濃クラシックですけど、いわゆるそのバンドものっていう物語っていうのももちろんやってみたいですし、だからこう、なるべくいろんな作品を触れていきたいって思ってますね。あとは、自分の希望とするところはなんですけど、僕が監督したって言っても、なんか、例えば A という作品と B という作品が全く毛色が違うものになっている方が望ましいんですよ。
うん、
監督の名前が前に出るというよりも、うん、本当に同じ人が監督してんのぐらいに思われるぐらいな形の監督になれるといいなって思ってます。多分そっちの方が僕自身も楽しめるんで、
はい、
同じことを何度も繰り返すのは面白くないですからね。うん、オファーが来る限りもう頑張ろうかなと思っております。
これからも本当にぐいぐいいろんなお仕事で活躍されると思いますが、
頑張ります。
応援をさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
石黒恭平監督、どうもありがとうございました。実写と違ってアニメはスローモーションの世界だと、その言い切るといいますか、言語化してるのがすごいなと思いました。改めて新鮮味を感じました。
アニメーションの表現をしていくときに、今見えている世界をどういうふうにその再構成しようかとするときに、こう見えるものがアニメーションのそのまあコマ単位というか、
はい、
そういうもので分解して認識を監督自身もして、それで再構成していくんだなっていう感じがすごく面白かったですね。
とても面白かったです。
なんかアニメーションの監督というのがこういうふうにこう世界を見ているんだなっていうのがちょっと刺激的でした。
はい、ありがとうございました。次回第7回も素敵なゲストをお招きします。どうぞお楽しみに。
それでは皆さん、
さようなら。